ネギでございます。第3四半期の実績でございます。売上の方がマイナス 1% で2308億円ですね。あとは営業利益は61億円、マイナス 11%。 これは出した予想より売上の方がほとんど予想通りで、営業利益の方がちょっと予想を上回っております。まあほとんど合計で見ると予想通りの決算になっております。あとは下の方ですね、為替の影響抜きとキーギャップ数字も出てまいります。出てますが、まあ、一番下の方ですね、まあ、為替の影響なしで見るとプラス 1% になっております。とドル建てで見ると売上マイナス 2%、 営業利益マイナス 12%。 最近ドルって円あんまり変動しないんで、ドル建ての数字と、円建ての数字のパフォーマンスはあまり変わらないですね。あとは予想に対してどこが違ったのか、まあ、売上の方ですね、ここにも出ているように、まあ、日本と米国の方は若干の割の予想を上回った。であとは経費の方ですね、人件費、マーケティング費用はちょっと予想してもらったんですけども、ストックオプションの方はですね、最近と新しいそのスキームのちょっと修正がありまして、まあ、それでちょっと費用は上がってます。で結果としてはですね、予想より大体3億円のコストが下回って61億円の営業利益になっております。で地域別で見ると、まあ、日本のプラス 3% ですね。あと、北米、ヨーロッパはマイナスになっております。これは為替の影響抜きで見ると本当はヨーロッパの方はプラス 4% になっております。ここはまたですね、まだですね、ユーロ安の影響は続いております。で米国のはマイナス 5% ですね。まあ、ここはもっとメサイルですね、影響どこはどのぐらいになっているか、為替の影響ですね。あとは、まあ、毎四半期見せている前の四半期の前年の四半期ですね、同じ為替レートで見た売上ですね、まあ、ちょっと第一去年の今年入ってからですねマイナスになったことはちょっとプラスに変わっております。まあ、これからですね、できればこの辺でキープしたいと思います。セグメント別の売上ですね、コンジューマーの方がプラス 2%、エンタープライズマイナス 2%。 これは、今回為替の影響が多少あってもですね、実際にこうなっております。コンジューマーの方が多少良くてですね、エンタープライズの方が、ちょっとコンジューマーよりちょっと弱い状況でございます。まあ、それで日本の売上のシェアですね、50% 超えております。あとプリギャップですね、これは売上繰り延べしない ままで見ると日本のプラス 10%、北米のマイナス 9%、 ヨーロッパはマイナス 16% になっております。でこれは為替の影響なしで見るとですね、日本は変わらないけど北米のがマイナス 10%、 ヨーロッパのマイナス 8% になっております。でヨーロッパの方は特にですね、この終わった四半期でですね、まあ、ユーロ危機ですか、やっぱりちょっとその影響が見え始めたではないかなと我々は思っております。というのは、いろんなヨーロッパの方もですね、大型の IT 関連の設備ですね、ちょっと止まったりとか、あるいは、延期されたりとかですね、その現象がですね、終わった四半期で前よりもちょっと見えてきたんじゃないかなと思います。で、これの微収益の残高ですね、ここは特に変わっておりません。まあ、地域別のクリーナー微収益の残高でございます。ここも特に仮面するものはないですね。とコストですね、売上があまり伸びない場合はやっぱりどうしてもこの辺結構皆さんの関心だと思いますが、ここはですね、仮面したいこと2つありまして、一番上の方ですね、これは開発の費用ですね、前の四半期より結構減ってます。でここはですね、過去のことを見ると、合計の水準ってやっぱり低いですね。ですからこれから例えば第4四半期の見込みで考えるとこれはまた戻ってきます。で一時的、まあ、ここはですね、一部こう会計的にですね、原価計算の世界で、特に何かですね、ここは 変動していることではなくて、製品のローンチとか売り上げに、その売り上げにかかっている経費ですね、経費というのは焼却、資産化されているものがここに戻ってくる。ですから、10億円、5億円になったのはちょっと異常なもので、前の水準を見るとやっぱり7、8億円の水準、適正ではないかなと思います。あとですね、経費もこれは QO ですね、これは結構減っているように見えますけれども、下の方ですね、今度オプションのスキームのですね、費用が増えてて、そこ先申し上げましたように、合計で見る必要だと思うんですね。ですから社員から見るとトータルベネフィットやっぱりこの2つの分の合計でございますので、そこはそんなに違いがありません。でこれから第4四半期見ると多少これが増えたりこれが減ったりことだと思います。あとはプリギャップの売上対費用ですね、これ利益率どうなっているのか。でここはと減っているように見えます。でもちろんその一部はプリギャップの売上自体が伸び悩んでいることと、あとはこの辺ですね、ちょっと3年版の更新がちょっと集中したこともありまして、もちろん前に年に比較すると減ってます。これは一つリアリティとしてはあります。でもこれ自体がですね、また横ばいになっていくと思います。あとはキャッシュフローの方ですね、特にコメントすることはございません。ここはですね、時々結構上がったり下がったりとかありますけれども、実際は会社のビジネス実態ですね、そんなに、ここは時々税金が払った分によって、左右されるものですけれども、キャッシュフロー一般的に見ると40、50億円適正水準だと思います。第3四半期のハイライトでございます。一つですね、日本の方ですね、非常に日本の方ですね、マクロ的に非常に向かい風が多くてですね、パソコンの出荷台数も減ってますし、そういう中にそんな厳しいマーケット環境でも日本の方は売り上げ伸びた、これは一つのハイライトだと思います。あとはですね、さっきのスライドに同じ為替レートですね、ちょっとマイナス3プラスになってきた、これは一つのハイライトだと思います。で残念ながらローライトですね、まだまだ多くてですね、一つは、北米とヨーロッパの方がビジネスパフォーマンスが弱い。で特にヨーロッパの方は前の四半期までちょっと我々としてはいろんなヨーロ危機の中にもうまくやってると思ったけど、ちょっと前の四半期はちょっと厳しくなってきた、ことを感じています。それから中小企業向けですね、中小企業も、我々というボリュームビジネスと申し上げているのは、ここはチャンネル経由ですね、我々直接お客さんを訪問したりとかではなくてチャンネル経由から入ってくる売上ですが、中小企業のボリュームビジネスも厳しいですね。でここはマクロ的な要因考えられると思います。景気の景気ですね、のイメージが強くなるとやっぱり中小企業の方が一番影響を受けるんですね。でここはやっぱりヨーロッパ、アジア、あとは米国でもですね、ちょっと厳しい状況が続いております。あと価格競争ですね、ここはやっぱり売上伸びないとこんなことになってしまう。で我々も、自分のお客さんと自分のシェアを守らなくてはいけない、どうしてもちょっと価格競争は激しくなってしまうリアリティもございます。であとは従業員ですね、特にここは多少人入ってますけれども、そんなに大きな変動はございません。と営業外の項目ですね、ここは目立つのはストックオプションですね、更新しないままで終わっちゃったストックオプションの戻し益ですね。あとは特にユーロ円ですね、ユーロ円の有価証券の評価損、売却損ですね、これだけですね。特にここも我々としては何か驚いていることはありません。あとはですね、第4四半期の予想でございます。日本の方は一桁台マイナスで見ております。やっぱり日本のマクロ的な環境ですね、と厳しいものでございますので、Windows 8 とかですね、そんなに出てからすごい市場を復活することもございませんので、 ちょっと Q4 にコンシューマーの方はそんなに売り上げ期待できないことは心配しております。あと、まあ、北米とヨーロッパの方はちょっと、まあ、Q4 は一番大きな四半期でございますので、まあ、横ばいで終わると見ております。でストップアプションの方は約12億円で見ております。これはですねちょっと前よりちょっと多いんですね。7、8億円、これは多分 2,3 四半期についてまた元に戻ると思います。と為替はあんまり変わらないですね。で一つですね Q4 の特徴の予想もございまして、それをちょっと説明したいと思います。ストップアプションのこれまたですね、まだまだちょっと行使されてないもの、消えてしまうとそこは1億円ぐらい利益戻ってくる。で一方ですね、我々としてはシンクロナイゼーションバックアップの機能の会社買収して、その会社その事業部自体ですね、個人向けって赤字ついておりますので、その減損ですね、減損処理、そののれん代の焼却とかですね、8億円のマイナスでございます。あとはまだユーロ円の売却損ですね、3億円で、だいたい10億円の、一時的な、まあ、特別損失を見込んでおります。それでですね、第4四半期の予想でございます。で売上高、まあ、横ばいで241億円。それから営業利益はマイナス 14% で54億円。で、為替の影響なしでも横ばいですね。さっき申し上げましたようにですね、ちょっと前我々期待したよりもちょっとこれ下回っている要因というのはですね、やっぱりマクロ的な要因、我々としてはちょっと何か回復してくると思ってたんですけど、なかなかその兆し見えないんですね。でそれで多分次失業等に入ると一番多分先に出てくるのは、じゃあ来年の見込みどうなるのか、まあ、そこも私としては、来年としては我々としても努力しなくてはいけないし、それで大体一桁の下の方ですね、売り上げの成長と、営業利益横ばい、まあ、これは会社としては来年で今のところは見込んでおります。まあ、私の以上でございますが、後ほど失業等の形でさらに詳しいことを説明したいと思いますので、ご清聴ありがとうございました。